なばり市議会だよりナンバー116。今号は12月の定例議会をクローズアップ。令和7年2月発行。編集議会広報特別委員会。発行なばり市議会。なばり市河野台 1-1。電話637834。ファックス648870。電子メール gikai@city.nabari.lg.jp。 市議会ホームページ、市議会 Facebook、市議会 YouTube、それぞれの QR コードがあります。地域とともに、地域づくり代表者との懇談会。12月20日金曜日、地域づくり組織代表者と市議会議員による懇談会を開催しました。本市危機管理室による防災・減災についての基調講演に続き、参加者は6つのグループに分かれて意見交換しました。災害への危機感がない人も多い。個別避難計画は個人情報が壁であり、民生児童委員やケアマネージャーなどとの連携が必要、向こう三軒両隣との関係が大切など各グループで意見があり、各地域の課題や取り組みの共有を図るなど、地域防災力向上に向けた活発な議論が行われました。写真1枚。地域づくり代表者と市議会議員による懇談会が開催されている様子。写真終わり。地域版議会報告会。松蓮寺百合ヶ丘地域10月19日。松蓮寺百合ヶ丘地域の皆さんに中学校給食と私立病院の経営改革について進捗状況を報告し、産科、産は産婦人科の産や観光などの課題について懇談を行いました。すずらん台地域、11月4日、すずらん台地域の皆さんと、下水道の公共移管や地域公共交通、私立病院の経営改革など、地域が抱える課題について懇談を行いました。名張地域、11月30日。名張地域の皆さんと、私立病院への産婦人科設置や、市の財政状況、市税などの課題について懇談を行いました。写真3枚。3地域それぞれの懇談会が行われている様子。写真終わり。12月定例議会一般質問等 Q&A。 議員の質問と市長などの答弁をご紹介します。一部抜粋。掲載内容は議員から提出された原文を尊重して議会広報特別委員会が編集しています。一般質問等の動画を配信中。 YouTube で一般質問等の動画を配信中。 QR コードをスマートフォンなどで読み取ると視聴できます。また数字は質問の開始時間です。合わせてご確認ください。ぜひチャンネル登録を。名張市議会 YouTube チャンネルでは、すべての本会議の様子を配信しており、過去の定例会も視聴できます。QR コードがあります。1日目、12月10日、公明党、富田真由美議員。動画再生開始時間、29分45秒。QR コードがあります。質問。 要介護等のオンライン申請。要介護・要支援認定の申請は、市役所の窓口に提出していただいているが、仕事などの理由で申請が遅れるケースもあり、いち早く申請ができる環境づくりが必要である。24時間受付可能なオンライン申請の早期導入を要望する。答え、ニーズや利便性を研究。マイナンバーカードを活用したオンライン申請は、県内14市中7市が実施している。しかし、申請状況は低調と伺っており、導入に向けては利用ニーズや利便性を研究していく。なお、申請は郵送でも可能で、町の保健室でサポートもしている。1日目、12月10日、清風クラブ、坂本直治議員。動画再生開始時間、1時間29分7秒。QR コードがあります。質問。財政状況が急変したのか。令和3年度末で財政非常事態宣言を解除し、令和5年度で都市振興税を廃止した。しかし、直後の令和6年度中期財政計画によると、何もしなければ令和10年度には累積赤字が約51億円となり、財政再生団体に陥るという。財政状況が急変したのか。答え、恒常的に財源が不足。市の財政はこれまでも都市振興税や赤字債の借り入れがなかった場合、実質収支が3億円から11億円程度の赤字であった。平成14年の財政非常事態宣言の発出以降、恒常的に財源不足が生じており、財政状況が急変したわけではない。1日目、12月10日、自由クラブ、山下昇議員。動画再生開始時間、3時間29分1秒。QR コードがあります。質問、水道水の水質検査について。全国的に水道水などを原因とした健康被害が報道されている。本市の水質検査の課題や取り組み、PFAS、有機フッ素化合物への対応について問う。答え、浄水管理の充実を図る。本市においては検出されていないが、PFAS についての課題や取り組みは、国や専門家の中でも不明瞭な部分が指摘されており、国内外で健康被害に関する対策技術は常に更新されている。国は関連する研究を推進すべきとの方向にあり、本市も水道事業者として国の動向を注視しつつ、水質検査結果を活用し、浄水管理の充実を図る。1日目、12月10日、起動、河合茂議員。動画再生開始時間、4時間29分3秒。QR コードがあります。質問、新体制の伊賀市との連携は。11月に実施された伊賀市長選挙で新市長が誕生した。重要な課題が山積みする中、伊賀市を中心とする定住自立圏に本市も加わったが、今後どのように連携していくかを問う。答え、伊賀市は最大のパートナー。人口減少社会において生活圏を共にする伊賀市と連携・協力することは必須である。伊賀市は歴史的にも本市と密接な関係にある最大のパートナーであり、より幅広い分野で連携を図るため定住自立圏に参加させていただいた。今後も人口減少に関する取り組みについて協議し、 共に伊賀地域の発展に尽くす。2日目、12月11日、自由クラブ、木野平秀樹議員。動画再生開始時間、32分24秒。QR コードがあります。質問。本市の産婦人科について、9月定例議会で市長に対し、本市に産婦人科は必要かと質問した際、絶対に必要だと答弁があった。本市に産婦人科を設けるには2つの選択肢がある。市立病院に設置するか、市内で唯一分娩を扱う産婦人科と協力関係を結ぶことだ。答え。県とも協議し、今後の対策を。分娩を取り扱う施設は市内に必要という考えは変わっていない。市立病院については、医療スタッフの確保や初期投資の問題があり、市内の医院とも支援を含めて協議していたが、存続には至らなかった。県とも協議し、今後の対策の方向性を定める。2日目、12月11日、起動、足立義江議員。動画再生開始時間、1時間31分36秒。QR コードがあります。質問。小学校、給食施設の更新は、中期財政計画の公表を受け、今後の人口減少に備えた施設の集約化、複合化が必須と考える。現在の小学校給食施設の状況と今後の更新予定、またその費用について問う。答え。長寿命化計画をもとに整備。多くの学校施設は建築から40年以上経過しており、老朽化が進んでいる。給食施設を含めた学校施設の改修については、計画的な老朽化対策を進めるため、令和4年1月に策定した学校施設長寿命化計画に基づいて整備することとしているが、具体的な費用については現時点で試算していない。2日目、12月11日、清風クラブ、常俊智子議員。動画再生開始時間、3時間31分33秒。QR コードがあります。質問。小中一貫教育進歩の成果。コミュニティスクールを基盤とした本市の小中一貫教育について、目指す子ども像の実現に向けた取り組みをされてきたが、11月24日に開催された小中一貫教育推進シンポジウムの内容とその成果を問う。答え。学校、家庭、地域で支える。シンポジウムには多くの方が参加され、教育ビジョンの進捗状況報告や関係者によるパネルディスカッションを行った。本市の小中一貫教育の意図や意義を広く発信し、学校と家庭、地域が子どもの育ちや学びを一体となって見守り、支えていくことを確認する機会となった。2日目、12月11日、起動、雪松幸太郎議員。動画再生開始時間、4時間31分33秒。QR コードがあります。質問。ワクチン接種経費の削減。中期財政計画には新型コロナワクチン接種経費として年間2億円、5年間で計10億円を計上されているが、財政不足の問題もあり、接種人数の減少を考慮して経費削減できないか、また市民に対するワクチンの詳細な情報提供を求める。答え。接種人数を精査する。接種経費の年間2億円は1万3000人の接種者を想定し算出した。 接種実績は昨年10月の6,261人に対し、本年10月は540人となっており、接種人数の想定については精査する。市民がワクチン接種を自身で判断できるよう情報発信に努める。3日目、12月12日、日本共産党、藤川義博議員。動画再生開始時間13分58秒。QR コードがあります。質問。夜間応急診療廃止への対応。令和7年度から応急診療所での診療を休日の内科のみとする議案が上程された。廃止となる小児科の応急診療、平日及び休日の夜間診療を市立病院が救急医療として担い、小児科は24時間、内科は午後8時から午後11時までの時間帯において、軽症・重症にかかわらず、選定療養費を徴収しないよう求める。答え、市立病院救急医療にて対応。小児救急については、一時診療も行っており、選定療養費は徴収していない。内科・外科については二次救急を前提とし、夜間・休日に受け入れた患者に関しては徴収しない。3日目、12月12日、自由クラブ、柏源三議員。動画再生開始時間、1時間13分25秒。QR コードがあります。質問、市外業者の利益について。令和5年度の公共工事は約1億3500万円が過剰に流出したと考える。下請け業者の賃金を守るためというが、小学校の空調工事では約 50% を市外の業者が下請けしている。市民の税金で市外業者の利益を手厚くする考えが理解できない。答え、建設業を守ることが理念。いかに建設業者、下請け業者を守っていくかは大事なことである。担い手の確保や働き方改革といった社会的要請の観点から、建設業者の利益率を上げ、その結果として建設業界を守るという理念のもと取り組んでいる。3日目、12月12日、日本共産党、三原淳子議員。動画再生開始時間、3時間13分23秒。QR コードがあります。質問、自公式で給食の早期実現を。中期財政計画では厳しい財政見通しとなっており、令和9年度に予定する給食センター建設費20億円の記載は困難な状況だ。各学校に給食調理室を設ける自公式ならば、1校あたりの建設費は3億7000万円で、市内事業者による建設が可能である。令和9年度実施の約束を守るため、令和7年度から順次、設計、建設へと進むよう求める。答え、センター方式で進める。自公式の方が建設費は安いが、15年間の維持費などを総合的に判断し、センター方式で進めている。実施スケジュールは財政状況を見極めて判断する。3日目、12月12日、清風クラブ、小林勝議員。動画再生開始時間、4時間13分20秒。QR コードがあります。質問、財源確保の専門部署設置を。投資的経費が削減され、施設の補修や更新などの費用が確保できないため、 財源確保を目指し、国や県の補助金や交付金の情報収集、申請などを担当する市長直轄の専門部署を設置してはどうか。答え、全力で財源確保に努める。国や県の補助金、財団などの助成金を含めて財源をいかに取りこぼしなく獲得するかが重要である。さらには企業版ふるさと納税やネーミングライツなど、自治体が自ら稼ぐ取り組みも重要になってくると考える。情報収集をしっかり進めながら、主要施策の推進に向け、全力で財源確保に努める。補正予算、12月13日。起動、雪松幸太郎、議員。動画再生開始時間、52分35秒。QR コードがあります。質問。ふるさと納税寄付額の見込み。昨年度のふるさと納税寄付額は約4億7千万円であった。現在のペースであれば、今年度は5億円を見込めそうだ。収支改善の切り札であるふるさと納税寄付額の見込みを問う。答え、10億円実現に向けた戦略。今年度11月末時点の寄付額は約3億2千万円であり、12月は駆け込み需要があるため、初の月間2億円超えを目指している。中期財政計画に挙げる数値を上回る寄付額10億円の実現に向け、年明けには返礼品の企画や事業者との連絡調整を行う新たな中間業者を選定し、マーケティング手法について協議していく。補正予算、12月13日。起動、足立義江議員。動画再生開始時間、1時間51分20秒。QR コードがあります。質問。医療扶助費の増額理由は。生活保護者の医療費は国民皆保険の対象外となるため、全額公費負担となる。今回増額となった理由は何か。答え、入院治療の増加が要因。令和4年度、5年度の医療扶助費は月平均3100万円だったが、今年度は毎月4000万円を超えている。現在、約380人の受給者がおり、受給者数は大きく変化していない。例年の疾病傾向は一般的な生活習慣病が多いが、今年度は脳梗塞、脳出血、コロナ感染症の重症化など、入院治療が必要な人が増えたことが主な要因である。12月定例議会、議決結果、議案の一部を掲載。令和6年度一般会計補正予算。一般会計で11億7130万7000円の増額補正を行い、増額後の予算額は325億5139万6000円となりました。人件費や扶助費にかかる増額のほか、伊賀南部環境衛生組合分担金、クリーンセンターの機械故障による修繕料などの増額、担い手確保、経営強化支援事業、農業用機械、施設などの導入支援補助金が主な内容となっています。議案は全会一致で可決されました。妊婦に優しい遠方出産支援事業、名張安心出産子育て応援事業の一つである。妊婦に優しい遠方出産支援事業に関する補正予算案が提出されました。 この授業では伊賀地域内での分娩が困難で、かかりつけの分娩取扱施設が遠方にある場合、施設までの往復交通費や出産まで待機するための宿泊施設の費用を助成します。これは妊婦の方の経済的負担を軽減し、市民の皆さんが安心して出産・子育てできる町を目指す取り組みの一環として実施されます。議案は全会一致で可決されました。名張市応急診療所に関する条例の改正。名張市応急診療所の設置及び管理に関する条例の改正議案が提出されました。令和7年度より応急診療所での診療を休日の内科のみとし、診療時間を午後8時までに変更するための条例改正です。応急診療所の運営にかかる医師の確保が難しい状況であること、そして平日・夜間の利用者数が少ない状況であることを受けての見直しとなりました。議案は全会一致で可決されました。その他の議決結果はホームページに掲載するほか、名張市公式 LINE でもお知らせします。ぜひ友達登録し、受信設定から議会の情報を受信するよう設定してください。議決結果のほか、会議予定や一般質問の通告一覧などを発信する予定です。議決結果、ホームページ、市公式 LINE、決裁日動画、YouTube、それぞれの QR コードがあります。名張市議会ニュース、総務企画委員会が外部人材の活用について先進地を視察。総務企画委員会では外部人材の活用について調査するため、全国的にも多くの外部人材を登用するいなべ市に伺い、地域活性化企業人の取り組みなどについて視察を行いました。地域活性化企業人は民間企業などの社員を一定期間に受け入れ、その社員の持つ専門的な知識やノウハウを生かして地域活性化を図る制度で、受け入れ期間中の社員の給与などにかかる経費は国により支援されます。視察では担当者から、現時点ではメリットしか感じない制度であるとの説明もあり、厳しい財政状況にある本市においても外部から専門知識を取り入れ、事業の推進や市民サービスの維持を効率的に行うため、本制度の活用について検討する必要があります。地域活性化企業人を説明したイラストがあります。 A 社から名張市へ矢印があり、協定に基づき社員の派遣、国から名張市へ矢印があり、受け入れ期間中の給与等にかかる経費は国が支援。イラスト終わり。教育民生委員会が先進地視察、各種団体と懇談、市長・教育長への要望などを実施。教育民生委員会では、子どもの居場所の充実をテーマに、放課後児童クラブと放課後子ども教室の取り組みを中心に調査を行っており、伊賀市内の民間による学童保育の取り組みをはじめ、先進地である東京都八王子市や文京区の放課後 NPO アフタースクールへの視察調査、放課後児童クラブ連絡協議会運営促進部会や PTA 連合会との意見交換などを行いました。12月23日には、長岡議長及び富田教育民生委員長、福田副委員長が北川市長及び西山教育長と面談し、今期の調査で出された委員からの主な意見を報告するとともに、昨年度提出した 放課後児童対策に関する要望書の着実な実施を求めました。要望内容の詳細はこちらと QR コードがあります。写真2枚。1、東京へ視察。2、市長、教育長と面談。写真終わり。産業建設委員会が地域公共交通の先進地を視察。産業建設委員会では地域公共交通の取り組みを調査するため、福島県会津若松市への視察を行いました。この視察は常任委員会としては初のオンライン形式で実施しました。会津若松市は自家用車の普及に伴いバス利用者が減少し、路線バス事業の収益悪化や減便、路線廃止が続くなど本市と同様の課題を抱えています。視察では ICT を活用した先進的な取り組みや地域住民が主体となった地域コミュニティバス運営の取り組みについて調査を行いました。本市においても国の補助制度を効果的に活用し、利用者の利便性向上を図るとともに、地域と一体となり、課題解決に向けた取り組みを進める必要があります。写真1枚。パソコンを前にオンライン形式で話し合っている様子。写真終わり。3月定例議会日程。2月27日木曜日。議案上提、3月5日水曜日から7日金曜日一般質問、10日月曜日補正予算、11日火曜日当初予算、13日木曜日予算特別委員会、総務企画、14日金曜日予算特別委員会、教育民生、17日月曜日予算特別委員会、産業建設、18日火曜日総務企画委員会、19日水曜日教育民生委員会、21日金曜日産業建設委員会、26日水曜日採決、31日月曜日閉会。会議時間は、会は開始の会、午前10時からです。すべての本会議、委員会を除くがケーブルテレビで中継されます。なお YouTube では3月の定例議会すべてを配信する予定であり、過去の会議も視聴することができます。議場コンサートを再開します。新型コロナウイルス感染症対策により中断していた議場コンサートを再開します。ぜひご来場ください。事前申し込み不要。出演者、フィオーレ、合唱、ピアノ演奏。日時、3月5日水曜日9時10分から9時40分。場所、名張市議会議場3階傍聴席。出演者の集合写真があります。以上、名張市議会だよりでした。